白石渡の Make Sphere。
このポッドキャストは現役アーティストの座談会ポッドキャストです。 CG、テクノロジー、ニュース、時事ネタなどライトなものからコアなものまで幅広くピックアップしていきます。
もう今日のトークですけども、僕と普通に電話トークなんで、
はい
はい、あまり緊張しなくても大丈夫だと思います。あ、本当です
か。今日は僕だけなんですか。いつもなんか3人ぐらいいる。
いや、いつも今やってるのりさんとももさんっているんですけど、はい、のりさんがですねロンドンなんですよ。
あ、そっかそっか。じゃあ時間が合わない。
そうです、今の時間だと多分朝5時とかになっちゃってるんで。
そっかそっか、なるほど。
そうなんですよ。なんで今日は僕と2人で楽しいトークをかましていくっていうような感じですかね。
これね、僕ぶっちゃけ知らなかったんですよ。なんでこれ知らなかったんだろうと思うぐらい。で、白石さんからこれ、こういう話いただいてから、あ、こんなんやってんだ。もうすでになんか3回ぐらいやってんじゃんって発見して、すぐ、直、すぐサブスクライブしたんですけど。
ありがとうございます。
うん。そう。なんか面白いですよね、これ。
いや、なかなかなんかこういう話ってしづらいというか、みんな SNS が普及してる割にはなんかあんまり深い話ってなかなかしづらいじゃないですか。
確かに。
まあそれもあるんで、僕も前回とかでも話してたんですけど、とにかくもう情報の流れが早すぎるのと、その業界の動向がやっぱもうコロコロコロコロやっぱ変わってるんで。
変わりますね、確かに。
なんでちょっとみんななんかうっすら思ってるところで少しずつ話できたらなとは思ってます。
なるほど。まあ僕もそんなに情報は、すごくアップデートされてるってことないんですけど、喋れることがあれば喋ってみようかなと思いますけど、
いやもう今日あれですよ、ケントさんはサンフランシスコ界隈とかその US 界隈のゲームインダストリーの話いろいろしてくれるので、
おお、はいはい、
ちょっと楽しみですね。じゃあそんな感じでね、今日はですねケントゥーン Vlog のケントさん、はい、ゲストということで今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ケントです。
いや来た来た来た来た、もうケントさん来たよ。じゃああれですね、まず早速なんですけど、この前日本帰ってこられて、CG ワールド のセミナーやったじゃないですか。まあ、なんかちょっとそこら辺の話少しいただけたらなと。
あ、そうですね、なんかすごく幸いにもね、なんかそういうお話をいただいて、なんて言うんでしたっけ、プラスワンって言うんでしたっけ。
そうですね、
そうプラスワンっていう項目で、講義をさせてもらったんですけど、で、まあ、普段だったらブリザードの洋平くんが、アニメーション講座やったりとか、あと、原島、ともさん、はい、ピクサーのともさんが、アニメーションの、ピクサー流アニメーションの講座やったりとか、そういうのが結構ね、主流なんですけど、で、CG ワールドの方から、伺ったのは、全体的にアンケートを取ってアニメーションのトークが一番、需要があるっていう話だったんで、そういう理由でちょっと僕になんか声がかかったと思うんですけど。
ああ、なるほど。
で、僕はもう、そういうフィルム系とかアニメーション系とかのアニメーショントークはいっぱいされてるから、だから、むしろこう、僕の専門分野のインゲームのアニメーション専門でやったら面白いトークできるんじゃないかなってことで、ちょっと3ヶ月ぐらいかけてね。もうなんか、3時間のトーク結構しんどかったんですけど。3時間結構しんどいなと思ったんだけど、なんとかね、3ヶ月ぐらいかけてまとめて、させてもらったんですけど。でもなんか結構良かったなと思って、最初ちょっと緊張したんですけど、ゲームアニメーションに特化した内容で、例えば、なんかゲームアニメーションにある、起きるプリビズの話とか、あと、ゲームアニメーションでいいとされるポーズの話とか、はい、単純にこう、なんか、一般的にアニメーションのポーズの話って、パワフルなポーズと、そうじゃないポーズってあるじゃないですか。
そうですね。
シルエットがいいとか。それにも増して、なんか、やっぱり360度カメラ回転するから、どんなとこから見られてもいいポーズをどうやって作るかとか、あとは、待機ポーズっていうのが、映画とかとアニメーションとかと全然、フィルムとかと全然違うのかなと思うから、動きやすい待機ポーズとはどういうものかとか、 まあ、そういう話とかね、ちょびっとこうなんかフィルムと違うあのアプローチみたいなこともさせてもらって、
う
ん、まあ、まあ、結果ね、結構みんな、まあ、アンケートの結果は良くて、まあ、やってよかったなとか思ってるんですけど。
あれですか、来られた方々って大体がやっぱゲーム業界の人でした？
まあどうなんですかね、まあ、はっきりとわからないんですけど、
うん、
大体、まあ、ゲーム業界もしくはまあ、外注とかのプロダクションとかそんな感じなのかなっていう印象がありますけど、でみんな若いんですよ。で 20か30ぐらいの間ぐらいなのかな多分。それで志の高いね、これからもうガツガツ学びたいっていう人ばっかりで、もうね、眼差しが違うんですよ。まあ、それに僕は圧倒されちゃって最初ちょっと緊張しちゃったんですけど
あとあれじゃないですか、今若い子たちって割とその日本だけじゃなくて、うん、その世界で仕事したいって若干やっぱ思ってる人たちもいるんで、
はいはいはい、
そう考えるとそのケントさんやっぱりもう十何年やっぱり海外でアニメーターとして、まあ、今はもう役職もやっぱ違うと思うんですけど、そういった働き方とかそのなんて言うんでしょう、アニメーションのスタイルとかやっぱ違うと思うから、そういった話ねやっぱ聞きたかったんじゃないかなって、今ケントさんの話聞いてね少し思いました。
なるほど、確かにそうですね。で僕結構日本でもね9年半ぐらい働いてたんで、
うん、
まあ、両方とも知ってるっていう、まあ、ポジションで、まあ、違いみたいなのを話せたいいポジションにいたのかなとか思いますけど、
うんうん、
まあ、でも日米、まあ、アメリカで働くっていうことにあんまり特化しないで、なんだろうな、まあ、今の流行りのアニメーションの作り方とか、今僕が、まあ、事例で 前やったマフィア3とかいう、まあ、オープンワールドゲームとか、まあ、スターウォーズのフォースアンリーシュドっていうゲームとか、まあ、ルーカスフィルムで、ルーカスアーツで作ったゲームなんですけど、それの事例から、こういうことをやったよっていうのをちょっといろいろ紹介したっていう形だったんですけど。
なるほどな。いや、でもなんか、満員御礼だったみたいで、本当良かったですよ。
いや、本当ありがたい、ありがたい限りですよ。
なんか今、日本でもそのインゲームのアニメーションって、その少し言われてるのがそのどういう風に作ってるのかっていうのがなんかセミナーとかでもあんまないんですよ、
ね、う
ん、
そうなんですよ。僕これね、昔沼倉さんが、シジワールドの編集長の沼倉さんが、サムランシスコにいらっしゃった時に言ったんですよ。シジワールドってあんまりゲームの特集しないですよねとか言って、もっとどちらかで言ったらこうコマーシャルとかプリレンダーの、まあ、プロダクションとかの特集がメインだったりするのかなとか思ってて、でゲームのアニメーションをあんまりなんかこう特集することってあんまりないなってずっと思ったんですよね、
うんうんうん、まあ、
確かに。で 沼倉さんはやっぱゲームアニメーションやっぱりそのプロプラ実写エンジン実写テックを使った、うん、ことが多いからなかなか難しいんですっていう話されてたんで、確かにねそうなんですよね。なんかやっぱりその自社コードとか、やっぱりその、なんだろう、汎用性のないような、まあ、ツールとか、テクノロジーがいっぱいあるから、
うん、
なかなかこう、外に出にくいっていうのはありますよね。
ああ、どうなんです？なんかでも、そこら辺の、例えば、まあ、ゲームエンジンしかり、その社内ツールって、ある程度なんか、割と、オープンにはなんか情報は出てるような気はするんですけど、うん、
いや最近はもうエンジンがまあ統一化されてってるっていうか、
あ、そうですね、
まあ、アンリアルかユニティかみたいな感じじゃないですか、
はいはいはい、
だからそこにちょこっとどうやってアレンジするかっていうところで、まあ、以前よりは話しやすくなってるかなと思いますけどね。
ああ、まあそうですね。いや、でも、そのね、海外の話で言うと、今やっぱりモントリオールとか、そのゲームインダストリーが、の会社だけじゃなくて、ね、その映画の会社、映画会社とかもやっぱりそのゲームエンジンをなんか使おうとかっていうのが割と多かったりするから、
多いですよね。
なんか、うん、本当になんか いわゆるシネマティクス作ってる会社がそのライティングとかするのにレンダリングせずにそのゲームエンジンでレンダリングしたいっていう風潮が少しあるみたいで、なんかキャリア見ててもそのアンリアルとかでそのライティングできるその人を募集してるみたいなことが書いてあったから、ちょっとねあのやっぱり動向を見ててもすごい変わってきてるなって思いますね。
すごいですよね、まあ、あのスターウォーズのなんだっけ、KSO だっけ、あの、
はいはいはい、
あれもあとターキンとかもそうなんでしたっけ、なんかアンリアルでレンダリングしたとかそんな記事を読んだことあるけど、
そうですね。で、もうあれ早速今日あのケントさんが入れてくれてるネタですけど、このアンリアルエンジン4のこれなんて読むんですか、リディキュラスリアルスティックルーキングキャラクターズでしたっけ。
あ、はいはい、そうですね。あのアジア人の女性のデモでしたっけ、確か。
そうですね、
あれすごいですよね。
いやー、これはね本当ね、びっくりしましたよ。
はい、
な
んかまあちょっとあのまだ不気味の谷は若干こうなんだろう、超えれてない感はまあ個人的にあるんですけど、ぶっちゃけ、あのやっぱりそのプロポーションがなんか頭がでかかったりとかちょっとそういうとこがあって、あの、まあちょっとテクノロジーっていうか、まあモデリングというかアーティスティックのディレクションがそういう風にさせてるだけなんですけど、でもテクノロジー単体で見たらものすごいですよね、あれ。
いやーすごいですね、あれケントさん GDC 行かれてこれ生で見たんですよね。あ、
僕取材しましたよ YouTube で。
あのなんかあの YouTube 以外にこうなんか深い話ってありました。
ありますよ、いっぱいありますよ。
おー来た来た。
あのそう、あのエピックの経営陣って元ルーカスアーツで、僕の上司たちなんですよ実は。
はい、はい、
で、ルーカスアーツの元プレジデントがポール・ミーガンさんっていう方なんですけど、その人ね、なんかルーカスアーツを変えようっていう風にしてた人 で、うん、でもっとなんかやっぱ斬新なビジネスモデルとかを取り入れて、このアイテム課金とかをもっと取り入れたゲームを作るべきだって言って、それで頑張ってらっしゃった方なんですよ、うん、なかなかやっぱり斬新な発想を持ってる方で、それでまあ、あのまあ、とある理由であのエピックにまあ移られて、それで今そのエピックゲームの COO でしたっけ、なんかあのまあ制作で一番偉い人になってるんですけど、はい、まあプレジデントの、なんティム・スイニーの次に偉い人みたいな感じになってるんですけど、で、でテクノロジーに関しては、キム・リビエリさんっていうあの元 ILM の、はい、VFX スーパーバイザーですね。でこの人はあのすごい人で、ILM の前はエスケープエンターテインメントの確かファウンダーなんですよ。エスケープって言ったらあのマトリックス作った会社ですね。でそこのあのファウンダーで、まああのまあ僕も何回も仕事を一緒にさせてもらったことあるんですけど、なんかねすごくね切れ者なんですよこの人。ですごい技術的な方で、まあ、技術寄りのこう VFX スーパーバイターみたいな、あの、ILM とかそういう仕事されたと思うんですけど、それで、その人がすごくあの、アンリアルエンジンを推してて、それで ILM にも、なんかこうやって、あの、アンリアルエンジンを、こう、なんか、あの、まあ、持ってったみたいな、紹介したみたいな、そんな感じの企画で、確か。
なるほど。これ、アンリアルエンジンでもあれですよね。アンリアルスタジオでしたっけ？なんか違うんですよね、少し。
どうなんですか？ちょっとそこら辺詳しい話はわかんないですけど。
確かなんか、僕もこれ、アンリアルエンジンの、その、エンジンはエンジンなんですけど、なんか、プロダクトが違うっぽいんですよね、どうやら。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、なんか この手のその今あの僕もこのスターウォーズのやつの動画見てるんですけど、なんかそのスタジオってやつにこういった機能も盛り込んできてるよみたいなあの感じらしいので、純粋にあのゲームエンジンの方でこれができるっていうわけでもないっぽいんですよね。
おー、そうなんですか。
だからなんかそのスタジオ自体はなんか別プロダクトで、お高いのかな、これは確かなんかお金がかかるみたいなことはちょっと前に、なんか見ましたね。
あ、そうなんですか。なんか、アンリアル最近使ってないか全然わかんないですけど。
いやでもこれはね、本当 この女性のやつは確かに不気味の谷だってまああったんですけど、
うん、
なんかあのモーションキャプチャーの技術とかそのフェイシャルキャプチャーの技術も相まってやっぱりなんか一つ突き抜けた感はありますね。
ありますよね、確かに、
う
ん、あそうそう、さっきねあの言うの忘れてたけど、うん、そのキム・リベリさん、
うん、
まあ ILM の VFX スーパーバイザーから、ルーカスアーツのなんかクリエイティブディレクター的な人になって、
はい、
そっからまたそのポール・ミーガンさんと社長と一緒にエピックゲームに移って、そのキムさんは今 CTO をやってますね、エピックゲームって。
ま、
それちょっといいの忘れてました。
はい、
だからその人が主体でこの、うん、あのデモやってたみたいですね。
あ、そうなんだ、うん、いやこれそうそう、アンリアルもそうだし、あの時 GDC で一緒にやってたあのモーションキャプチャーのあの将軍ですよね。
あ、将軍ですね、あれめちゃくちゃすごいですよね。
そうなんですよ、あれ実はあの将軍のそのデモがですね、
うん、
まあ、ちょっとあの某社で実はあったんですよ、
ええ。
でまあ、その時に、ね、あの僕も見させてもらって、
はい、
であれ開発やってたの誰だったかな、ちょっと名前ど忘れしちゃったけど、まあ、いろいろあのディスカッションさせてもらって、まあデモもね本当リアルタイムで撮るにしてもその複数人確かね4人か5人ダンスをしてる やつをなんかデモで見せてもらってたんですけど、まあノイズもそんななくね、ソリューションが、
そうなんですね、
よくぞこれできるなっていう感じでしたね。
ですよね、確かあれなんか、上になんか覆いかぶさって、あの覆いかぶさってもデータが取れるんですよね確か。
あ、やっぱなんかねそういう技術が今すごいやっぱ来てて、特にあのディープラーニングで例えばイメージからその、はい、キャラクターのジョイントを生成するみたいなのが、はい、まあ、あの少しずつ技術でやっぱ出てきてるじゃないですか。
ありますね。
だからもうあと数年、まあこれあの前回のポッドキャストでも少し話してたんですけど、やっぱりもうこのモーションキャプチャー界隈の技術がすごく進化する時期に来たなと思いましたね。
確かにそうですよね。Google とかがなんかあの力入れてるぐらいですからね。
そうなんですよね。だから映画会社とそのタッグ組んでデジタルダブルのその技術とかにも転用できそうなやっぱ感じもするし、
はい、
あとはなんかあの、あれですよね。おそらくなんかカーナビとかそのあたりのなんか技術にも少し関わってくるんじゃないかなって僕は少し思ってますね。
カーナビですか、どういうふうにですか。
なんて言うんでしょう、そのなんだろう、事故に対する検知だったりとかを、あの、まあ、いわゆるカーナビっていうか、ドライブレコーダーか、ドライブレコーダーからなんか、はい、あのいろいろ情報を生成するんじゃないかなって少し思ってて。
おお、なるほど。
なんかそういう技術が結構今もそうな感じしますね。
あの、まあ、Waze って言って、あの、まあ、こっちの、あの、ナビゲーションアプリがあるんですけど、それは、はいはい、まあ、イスラエルのアプリなんですけど、結構アメリカでは一般的に使われてて、あの、まあ、それドライバーから、そのサンプルデータをいっぱい収集して、
はい、
どこが渋滞してるかとかいうのも、まあ、撮ってて、それしかも、ドライバーが、あの、まあ、マニュアルで、こうやって、あの、こう渋滞してるとかいうふうな集計もできるっていう、アプリがあって、まあ、結構、それはいいですね。あと、なんだろう、まあ、自動運転とか、サンフランシスコは結構、あの、まあ、盛んに行われてて、あの無人自動車の開発とかがいろんなところに行われてて、あの、まあ、結構ありますよ、まあ、ドラレコじゃないけどこう横にこうなんかモーションキャプチャーのセンサーみたいなのがついてて、
それで、
そう結構、まあ、あのハンドルの後ろにはねあの運転手はいるんですけど、で確か法律的にねこうハンドル持ってないといけないっていうのはあると思うんですけど、でも基本的にこうなんだろうマシーンで運転させてトレーニングさせてるっていうような状況ですね、今サンフランシスコは。
すごいなんか未来ですね、かなり。
まあ結構すごいですね。
面白いなぁ、そうですか、いやほんとね、なんかこの手の話は結構毎年なんか 最近そのモーションキャプチャー絡みの話って実はそんなに進化がないなと思ってたんですけど、なんかここ1年ぐらいで飛躍的になんか面白い話がいっぱい出てきたから、
やっぱりさあれですよ、あの VR がでかいかなとか思いますよね。
ああやっぱそっちですか、
やっぱ VR をやっぱりもっと面白くするには、あの一般人がモーションキャプチャーなんか査定できるというか、モーションキャプチャーでデータを生成できるとか、そういうところに落ち着くのかなとか思ってるんですけど。
まあそうだよな、そうですよね、これね。いやすごいわ本当に。ケントさんあれです、最近モーションキャプチャー絡み の仕事っていうか、なんかそういった関わり合いってあります？
いやそれはやってますけど、それはノーコメントということで。
あ、わかりました。いやそっか、これモーションキャプチャー絡みでいうと、このケントさんのもう一個のネタのこのスナッパーズアドバンスフェシャルリーグ、はい、フォーマヤ&アンリアルエンジン、
はい、
これやばいですよね。
これはすごいですよね。
これはやばい。これはやばい。
これ実は、マフィア3で、いろいろ検証して、実際に、このサイトにも出てるんですけど、使ったんですよね。で、僕はその担当者じゃないんですけど、チェコの、舞台が、シネマチックやってたから、はい、で彼らが、主導で、いろいろ実験的に使ってて、結構すごいですよね。
すごい。
うん。
これ何がすごいって、その末梢神経系の動きをなんか再現してるじゃないですか。
そう。
それが、リアリティをすごく生み出してるなっていうのがあって。で、僕、この、スナッパーズモッキャプスって、この動画自体は、少し前には見てて、やっぱ社内でもすごいね、すごいねっていう話はしてたんですよ。ただなんかこれよくよく見たら、これ企業ですよね、このスナッパーズ。
企業ですよ。エジプトにある会社です。ですね、
エジプトなんですか、これ。
エジプトなんですよ。エジプトのスタートアップなんですよ。
は嘘でしょ。そうなんですか。
そうなんですよ。で、なんか、意外ですよね。
いや、意外。こういうのこそなんか US とか、US に限らずちょっと欧州とかそっちの国かなって思ったんですけど。
そうですよね。
ゲーゲー。
なんかこういうのを、なんかやっぱその企業が即ね、素早く買収するっていうのが、いい動きですよね。
これはでもあれですよね。エジプトで単体というか、このスナッパーズっていう企業が動いてるってことですよね。
そうですね。今はちょっとごめんなさい、詳しい話はどうか分かんないけど、なんかアンリアルとインテグレートしたりとかしますよね、今。
はなるほど。いや僕もね、この手のその企業さん、確かね、ベルリンにあるミミックっていう会社が、同じような感じで、その 3D スキャンとモーションキャプチャーとフェイシャルキャプチャーみたいなサービスをなんか行ってるっていうのを、リンクドイン経由かな、見てて、で、何回か営業の人がこういうの俺たちやってるぜっていうのを、見てたんですけど、なんかもう 3D スキャンでそのデジタルヒューマン作るのももう当たり前になってきてるから、こういった企業がアドバンテージ取るのはやっぱ先見の目があるなって思いますね。
そうですね、本当そうですよね。なんかでもすごすぎて、なんかリアルかリアルじゃないか分かんないような、なんか状況にもうなってますよね。
そうですね。いや、これ確かに技術的にすごいなって思ってるけど、今度はその、例えばゲームとかだったら面白さをどうするかっていうところに行くじゃないですか。
そうですよね。
だからなんか ある程度リアル行っちゃった人は、今度そうじゃないテイストで面白さがなんか出ないかなってやっぱ求めちゃうんですよね。
あとこのスナッパーとかってデモは、各社ね、フェイシャルのテクノロジーやってる会社って、デモはすごくね、もう完璧なんですよね。はい、でも僕らはゲームを作ってると、やっぱりそのシネマチックにしても、何十時間も作らないとダメじゃないですか。でその、何十時間のフェイシャルを同じクオリティで保つっていうのがまたチャレンジですよね。
そうですね、本当そうですね、
アウトソースするにしてもそんなになんか顔のアニメーション作れる人世界中探してもいないから、
いないですよね。
そうなんですよ。だからそれをどうやって新しい、ね、新人を鍛えるかとか、そういうところがやっぱりキーになってくるのかなと思いますけど、
確かにフェイシャルアニメーター専属でやってる人っていうのはあんま見ないですよね。
そうですよね。テクノロジーは良くても、まあ、それだけでは自動生成できないんで。
やっぱりちょっと。あ、そうなんですよ。そう、結局やっぱり人の手が入らなきゃいけないだろうし、
その、そうなんで、そうなんですね。
こういうソリューションって、ある程度、下駄を履かすみたいな感じで、
そう。
最後の仕上げはやっぱデザイナーというかアーティストがやっぱ頑張んないと、
そうなんですよ。
最後いかないですよね。
そうなんですよ。ただ映画とかだとやっぱりその尺限られてるじゃないですか。まあフェイシャル20分だけとか、ね、それだったらまあマネージできそうな気がしますけど。
まあそうだよな。そうそう、ゲームとね映像はやっぱりその作る尺がそもそも違うみたいなのがやっぱありますからね。
そうですね。
そうなんですよ。カットシーンとかやっぱ長いですからね。
長いですよね。本当もう年々長くなってる気がしますね。
本当に本当に、まあその分ゲームのボリュームがやっぱりね増えてるから、E3 とか見ててもラストオブアス2とかこれ本当何時間作ってんだろうなとか、やっぱね、あのクオリティをずっとテンション維持できんのかなみたいな。
そうなんですよ。ぶっちゃけ、なんか、どうなのかな、うん、今なんか、YouTube とかでゲーム見て、なんかそれで満足する人いるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そここだわるべきなのかなってぶっちゃけ思ったりするんですよね。なんか一ゲーマーとして。
と言いますと？
まあそういう、なんだろうな、なんかナラティブ要素っていうか、シネマチック要素って、ぶっちゃけ YouTube で見て満足するような気がするんですよね。なんか体験に繋がってないっていうか、だからそこだけ増やしてもそれ YouTube でよくねみたいな感じに、まあ個人的に思うんですよね。
いやケントさん、それで言うとね、ちょうど僕もそれ、思ってたとこなんですよ。難しいんですよね、その YouTube とかその配信系でやっぱりゲームプレイしてる人もプレイしてない人もやっぱ動画見るじゃないですか。
はい。
でそうなってくるとその時間感覚みたいなのがやっぱ短い時間で見るっていうことに体が慣れてきちゃうんですよね。これ世代を超えてやっぱやっぱ自分の子供が見てる動画とかも見てても思うんですけど、
はいはいはいはい、
あんまり長時間のその動画ってすごく苦痛になってくるから。
なるほど。
だからなんか昨今言われてるのもその映像演出のその形態自体をやっぱ見直す必要があるって少し言われてるんですよ。
ああなるほど。
例えばそのテレビアニメとかだったらやっぱ30分とか1時間のフォーマットであると思うんですけど、
はい、
結局それって放送されてる枠の中で、縛られた演出でやってるけど、実はなんかそれすらももう崩壊し始めてきてるとは思うので、
はい、
例えばネットフリックスとかでもやっぱりCM 弱みたいなのはあまり関係しなくて見れるじゃないですか。
はいはいはい。
で、なおかつ自分が好きなところで止めれるっていうのもあるんで。
そうですね。で、止めたところで。
そうそうそう、はい。だからなんかそういった要素もね、やっぱ含んでいかないと、同じようなその演出とか作り方だけでやってると、ちょっとユーザー層と乖離し始めんじゃないかなって思いますね。
ああ、なるほど。それは確かにうちの娘たち見てて思いますね。なんか、もう全く僕らが子供の時見てたとか遊んでた遊びと違う遊びをしてるんですよね、彼女たちは。もうまさに、テレビを見ないで YouTube の、なんか YouTuber の動画を見て、ゲラゲラ笑って、それがメインのエンターテインメントだったりするんですよね。
ああ、それあれですよ。うちの子供も一緒で。
そう。
今ちょうど、これ、僕とケントさん今話してますけど、数メーター先にはうちの子供が今 YouTube 見ながら、こうゴロゴロしてるんで、まあやっぱり、ゲームが必ずしもその子供の遊ぶものとは限らないんですけど、やっぱりなんか新しいテクノロジーが増えてって、そのライフスタイルも変わってくるから。
ああ、でも子供もそのうち大人になりますからね。
なります、なります。うん、そういうのも大人になった時に、うん、ね、また新しい何かが出てきた時に、うん、その、作り方とかもやっぱ変わっていかなきゃいけないと思うから。
うん。
うん、だからなんかそういった意味でもね、その、やっぱテクノロジーとか、そのガジェットだったりとかっていうのは切っても切り離せないかなっていうのは最近思いますね。
なるほど。そうですよね。確かに。
そういった意味だとなんかサンフランシスコ界隈の方がなんか進んでる感じがするから、
あ、
うん、
どうなんですかね、サンフランシスコ進んでるのかな、まあ、進んでるっていうか、うん、なんだろう、まあ、僕らのようなエンターテインメントの業界がなくなりつつあるっていう
え
そういう感じもしますけどね、
します
。やっぱりそのサンフランシスコってすごく、うん、成果的が高いんですね。
あ、はい、はい。
なんでかって言ったら、はい、テック業界が、まあ、乗っ取ってるから。Google だったり、なんだろう、Apple だったりとか、
はい。
まあ、各社、まあ、大物ビッグネームがいっぱいいて、まあ、Facebook とか。で、その、主にエンジニアなんですよね。エンジニアとか、プロダクトマネージャーとか、そういうたちばっかりで、まあ、その、まあ、ソフトウェアを作るっていう意味で結構そのエンジニアさんが多いんですけど、アーティストは別にここにいなくてもよくねみたいな感じなんですよね、ぶっちゃけ。
あー、うん、なるほど。
だから、まあ、アーティストの仕事がどんどん少なくなってて、で、主にこう、映画業界とかアニメーション業界とか、まあ、ドリームワークスもそうですけど、もともと PDI っていうのが、うん、まあ、こっちにあったんですけど、なんか、まあ、レッドウッドシティにあったんですけど、それがなくなって、まあ、ずいぶん前の話ですけど、
うんうんうんうん、
で、ILM もだんだんだんだんダウンサイジングしてるみたいですから。
ああ、なんか、ちらっとその話は、聞きましたよ、なんか。
そうですね。ピクサー、まあ、ピクサーは、まあ、どうなんですかね。まあ、僕としては安泰でいてほしいですけど、
うん、
ジョン・ラセターの件とかいろいろあったりとか。
ああ、そうですね。うん、
まあ、ちょっと、心配ですよね。
今あれですか、その、まあ、サンフランシスコ界隈ってそのゲーム会社って割と多いんです、そうでもないんですか。
そうゲーム業界の話ってのを忘れました。ゲーム業界もだんだんダウンサイジングしてて、
サンフランシスコそうなんですか。
まあ、僕の言ったルーカスアーツも、まあ、シャットダウンしたし、ディズニーの買収後、
はい、
まあ、それで僕それに伴って 2K に行かないといけなかったんですけど、まあ、2K はまあちょっと郊外にあるんで、多分そんなに、まあ、サンフランシスコの高いところにはないから多分大丈夫だと思うんですけど、EA の、ビセラルっていうスタジオ、
はいはい、
結構ダーク系のゲームをいっぱい作ってた、まあ、スタジオなんですけど、それももうシャッターんですけど、結構もうでかいスタジオだったんですけど、EA もだから結構デベロッピングはスカンスカンですね。まあ、本社、ここにあるんですけど。あとは、まあ、あるって言ったら、まあ、さっき言った 2K と、
はい、
まあ、コールオブデューティーっていう、まあ、作ってる、スレッジハンマー。まあ、その二つですね、うん。なんかビッグな、制作があるスタジオは。あとは、まあ、僕が今働いているようなモバイルゲームの会社が、ポスポスというか、まあ、いくつか、サンフランシスコにいっぱい、あるみたいな感じですかね。
ああ、それはやっぱあれですか、その、さっき言ってた、国、そのリビングコストとかがやっぱ高いから、移動しちゃいましょうとか、そういう流れです。
もう、まさにそうですね。やっぱり。
うわ、きついな。
やっぱりその、なんだろう、バンクーバーとか、
はい。
どこだろう、まあ、中国とかロンドンとかって、はい、結構国がね、支援してるじゃないですか。
支援してますね、
ニュージーランドもそうですけど。むしろこう、まあ、映画業界とか主にそういうところに移りつつあるっていう感じですね。
ああ、そっか。うん、なスウェーデンとかも多いんですよね、ゲーム会社。
ああ、すごいですね、北欧、結構。
北欧、すごいですね、なんか。ペイデイとか作ってる会社も確か、スウェーデンだったかな。前、なんか、ね、ちょっと、なんだろう、興味あるみたいな感じで、リンクドインからの連絡来てて、で、見たらスウェーデンだったんで、あ、スウェーデンですかって、なんかちょっと調べたんですけどね。
いや、スウェーデンはすごいゲーム先進国になっていってますよね、最近。
あ、そうなんだ。それはあれですかね、やっぱ政府もあのそういったところで少しずつ支援してるっていうのがあるんですかね。
そうなんですかね、多分そういうことなんじゃないですかね。
そっか、
なんかあのあれバトルフィールド作ってるイエダイスもスウェーデン、
はいはいはいはい、あ、そうですよね、ダイスもそうですよね、うん、スウェーデンですよね、
うん、そう、
あとはストックホルムか、
そうですよ、
うん、
なんか一遍行ってみたいですよね
いやでもあの同僚がですねスウェーデン人いるんですよ。
あ、そうなんですか。
でちょっと聞いたんですよ、スウェーデンどうよみたいな話聞いたら、めっちゃ寒いって言ってましたよ、ええ、だマイナス20度とかなんかそういう世界らしいんで。
あ、そっか、ちょっときついですね。
そう、だからそう、だから東京の冬は全然大丈夫だよみたいなこと言ってたからそうなんだって。
そっか、ちょっとそれはいただけないな。
そう、だからモントリオールとかも今ゲーム業界ちょっとずつ暑く、うん、ね、あ、まあ、ちょっと前から暑くなってるけど、やっぱモントリオールもすっごい寒いっていうから、
寒い、もうマイナス30度とかでしょ。
そうだからそこにどう耐えて生きていくかみたいなのがね、ちょっと一つハードルあります
よ。 ありますよね。あとフランス語っていうのもちょっといただけないなとは思う。
あ、そっか、うん、そうですよね、うん、なんかあそこ特にモントリオールとかって英語じゃなくてフランス語がほぼ公用語、
そうなんですね、
公用語みたいになってるから、なんか街中とかも全部フランス語だって言ってて、
そうなんですよね。
そうだから、なんかそれで僕の知り合いも今モントリオールで働いてるんですけど、無理くりやっぱフランス語を覚え始めてますよ。
あ、やっぱそうなのか。この年でフランス語覚えろっていうのはちょっと厳しいなな
かなか大変ですよね。
結構大変ですよね。
そっか、じゃあ結構なんて言うんでしょう、サンフランシスコもそういった兆しがあるんですね。
ありますね。だからうまい具合にこう、なんかやっぱり最新のトレンドみたいな見ていかないと波に飲まれるっていうのはありますよね。
いや、ありますよね。
今回僕もコンソール、まあ、家庭用ゲームから卒業してモバイルゲームに移ったんですけど、結構これは僕としては正しい選択だったかなとか思って
るんですよ、ね。いや、僕ね、ほんとね、ケントさん、その選択今めっちゃ正しいと思いますよ。今ほんとモバイルの動きがやっぱ早いじゃないですか。
早いですね。
で、あとその、なんて言うんでしょう、コンソールも単純に、もう買い切りビジネスっていうのが結構終わりつつあるので、その会社を維持するためとか、その次の作品作るためのマネタイズをどうするかってやっぱ考えたときに、やっぱもうソーシャルは、まあソーシャルっていうか、そのモバイルも開発費が決して少ないわけじゃないし、動いてる人数も多いとは思うんですけど、やっぱりね、動き、流れ、世の中の流れ見てたら、今はやっぱモバイル片足突っ込んで、その、トレンドとかを追うっていう意味でも正しいと思いますよ、本当に。
そうですね。で僕何が良かったかっていうと、あの家庭用ゲーム結構高齢化してないですか、みんな。
あ、してますね。
昔からいる人みたいなのが、どんどんこう溜まってって、まあ、僕、まあ、かつて新人だったのが、僕が結構なんか、まあ、一般的な年齢になっていってるみたいな。まあ40代とか当たり前みたいな、そんな感じだけど、モバイルゲーム結構なんか、若いですよね、みんな。で、エネルギーがあるんですよ、みんな。だから、はい、やっててなんか同じエネルギーもらえるっていうか、最新のテクノロジーとか、もうみんな追ってて、なんか僕がこう、彼らについていくのが精一杯みたいな、そんな感じでこう、そんな感じで結構なんか、いろんなね、いい影響をもらえて、すごくね、居心地がいいっていうか。
いいですね。それなんか相乗効果じゃないですか、ね、完全に。
そう。だから、すごく楽しいですね。
いやー、なんか、いいな、そういうのも。確かにモバイルは、これからそのハードウェアの性能がやっぱ上がっていくから、その、じゃあコンソール機との垣根ってどうなるっていうのが、やっぱ何年後かにはいずれやってくるとは思うんですけどね。
まあ、どうなんですかね。まあ、僕も、まあ、読みも外れるかもしれないけど、コンソールもこれからね、買っていくかもしれないし。で、実際僕、日本で働いた時に、どんどんこう、日本のゲームが売れなくなってたんですね。それで、これちょっとアメリカの方が売れてるから、アメリカ、これからもっと行くなと思って、アメリカ来て、それが、まあ、こっち行った、まあ、理由の一つだったりするんですけど。それで、まあ、上がったはいいんですけど、 こっちで働いてる最中に日本のこうモバイルゲーム市場っていうのがもっと飛躍的に上がって、
うん、
あ、日本もいいなみたいな感じで若干ちょっとそういうふうに思い始めてるっていうそういう自分がいたりするんですけど。
ああなるほどな。そう、うーん、まあ、モバイル、まあモバイルな、モバイルなんか楽しそうではあるよな、すごく。
う
ん、
でも、
運営もしっかり。
うん、まあ僕らみたいな、こう、ハイエンドの CG デザインしてる人は、若干物足りないようなとこあるかもしれないけど、そのマインドセットを変えて、これからこのモバイルゲームのグラフィック変えてやるみたいな、うん、そんな勢いで取り組んだら面白いかもしれないですね。
う
ん、
ああ、そうですね、うん。それは言えるかも。
うん、
なんか僕もやっぱりずっとゲームはコンソールでやってたり、まあ、もう最近はもうずっと PC でゲームやってるんですけど、なんかモバイルに対するその意識っていうのがやっぱ子供がやっぱりプレイしてるのを見てたらすごくやっぱハードルが下がったなって思いますね。
うん、あ、そうですよね。
うん、
確かに。まあ、
ケントさんのところお子さんってコンソールでやります？ゲーム
コンソールはね、ほとんど遊ばしたことないんですよ。
あ、そうなんですね。
ね、この間、まあ、初めて、まあ、ほぼ初めて、フォートナイトを PS4 で遊ばして、もう全然こう、コントローラー触らしても、これ何みたいな感じですよ。
はい。あら、そうなんですね。
そうなんですよ。だから Wii とかも持ってなかったんで、もう全然コンソールはノータッチでしたね、今まで。
いろいろあるな。じゃあやっぱり エンジニア系か。アーティストは本当どう生きていくか、なんかなかなか難しいですね、本当に。
まあでも
結構左右されそうな気がしますけど。
そうですね。でも需要はないことはないけど。
ないことはないですね。
やっぱりそのスケルトンクルーみたいなのは絶対いるんですよ。その、
うん、
その開発に。数名一緒にゲームデザイナーとかエンジニアと一緒に作業するっていうと絶対必要なんですけど、家庭用ゲームの、まあ、アーティストって結構必要じゃないですか。
そうですね。
なんかそのもう本当数十人規模で必要じゃないですか、
うん、
でもそんなにいらないみたいな感じになりつつありますね。
ああ、うん、そんなにいらないっていうのは何
ですか。まあやっぱりグラフィックがそんなに難しくないから。
あ、
でボリュームもそんなにいらないから、モバイルゲームの場合、
はいはい、
むしろ乗らないからメモリに、うん、だからまあ、昔のなんだろう、まあ、ファミコンじゃないけどこうなんかシンプルで、
うんうんうん、
ゲームプレイがメインの感じのゲームだから、あんまりそのお話要素とかのためにシネマチックチーム、まあ、30人とかそういうのはいらなくなって、今の状態ではいらないのかなと思いますけど。
なるほど、
うん、
そっか、なかなか難しいな、
うん、
なんか僕もこの前話してたんですけど、あと2年後ぐらいでなんかいろいろ変わってきそうな気がするんですよね、業界の流れとかが。
もう
なんか 5G の話もあるし、なんか新しい何かが入ってきて変わってくるかなっていう気がするから、本当ね、なかなか難しい時期ですよ。
難しいですよね、
本当に。
あとアニメーションで言うと、AI とかもね開発進んでるから、どうなんですかね。そうそうそう、まあ、AI とかでね、自動生成した動きとか普通にうん、結構いろんなところでもありますもんね。
いや、最近やっぱネット見ててもそういうの多いですよね。まだ技術検証系のね、動画とかがいっぱい上がってますけど、例えばそのモーションとモーションをやっぱつないでいくのをその AI でやっていくみたいなのがやっぱあるんですけど、そうなってくると最後にデザイナーはどこにね、フォーカスしていくかみたいなのをちょっと一瞬考えたこともありましたけどね、やっぱり。
ただ、
まあ、さっきの話に戻って、やっぱり最後はデザイナーが手入れなきゃいけないから、まあ、僕らの強みってそこかなっていうことを信じて、そういった AI とかなんかいろんなものが入ってくると、今度ゲーム自体 の, そのボリュームというか派手さというか、なんか別のところで あのいろいろ使えそうな気はするんで、
うん、
それはそれでね、なんか楽しみではありますけどね。
まあそうですね。
なんかその辺はなんか三宅陽一郎さんがすごく詳しそうな気がするから。
あ、そうですね。まあ彼、そうそうそう、じゃあ次は彼をゲストに
いや本当ね、ゲストにね、うん、出てほしいな。なんかちょっと今度声かけてみようかな、なんかこういうのやってるんですけどっていうんで
彼はあの服を選んであげたら喜んで出てくるかもしれない今三宅ファンクラブっていうのを作って、服を選んでもらって、それであの三宅さんの新しいなんかコーディネートをするっていうなんか楽しそうな会やってたから
いや本当ね、三宅さんもすごいですよ本当。
いやもうすごい人ですよあの人は。
さあじゃあちょっと次のネタに行ってみましょうか、
はい、
ちょっとじゃあテック系の話に戻って、
はい、
僕がこれ挙げてたユーザーガイズリップコレクションフォーフェイシャルパフォーマンスキャプチャー、
はい、
これですよね。これちょっとね前に、まあ、あのフェイシャルキャプチャーというかそのハイエンド系のなんかあのアニメーションのその情報を探しててあのポコって見つけたんですけど、これディズニーなんですよね。
ああなんかディズニーいろいろ R&D やってますよね。
ちょっとびっくりして、なんかこういったのからそのディズニーいわゆるあのディズニーのそのカートゥーン系じゃないですけど、うん、その造形の方にやっぱりなんか技術を持ってってんのかなって思いましたね。で結構難しいことこれやってて、そのフェイシャルキャプチャーとかのその口周りですよね。フェイシャルアニメーションの口周りのそのなんて言ったらいいんだろう、これ吸着ですよね。スティッキーでしたっけ。
はい、
スティッキーのなんかね研究をやってて、
こういうところ結構モーションキャプチャー撮りづらいですもんね。見えない、
撮りづらいんですよ、なんかそういったのをね、あとあのまぶたとかもおそらくそうだと思うんですけど、通常のそのモデリングから生成されたメッシュとはなんか違うものをなんか取り入れなきゃいけないから、
うん、
そういったのをねうまいことやってて、
うん、
これをディズニーがやってんのかっていうのでねちょっとびっくりしましたね。
すごいですよね。
ねえ本当に、
これはどうなんですかね。なんかディズニーがやってでも INM でも こういう研究されてますよね、きっと。
されてますね、
フェイシャルの。それと、なんか、ま、で、しかも、ピクサーでも、まあ、R&D とかあると思うから、どうなんですかね、なんか、コラボレーションしたりとかしてるんですかね。
ああ、それもあるかもですね。なんか、でも、ピクサーとかでも、僕聞いた話だと、なんか、モーションキャプチャーとか、その、モーションキャプチャーじゃないかな、バーチャルカメラとかで、やっぱ、取り入れたりはしてるらしいんですよね。
う
ん、
ああ。
だから全部が、その全部が全部、その何でもかんでもキーフレームっていうわけじゃなくて、はい、その、あ、言ってたの確かカメラだったかな、なんかバーチャルカメラとかを割と積極的に取り入れて、
その実際の、ですか？
そうです、そうです、そうです、はいはい。実際のレンズシミュレートとかどういう風に見えるかっていうのを、割とあの忠実に再現するようになんかやってるっぽいですね。
なるほど。
結構意外だったというか、何でもかんでもガチンコじゃないんだっていうのはね、ちょっとね安心しましたよ。あ、そういうところにもあのいろいろやってるんですねみたいな話で、
まあでもファイナルプロダクトには使ってないですよね、きっと。
あ、そうですね、それは、うん、あの使ってないと思うし、その最初のいやプリビズでしょうな。プリビズがやっぱ一番時間かかる節もあるから。
そうですよね、
うん、
確かに。
その試行錯誤をどれだけスピーディーにやるかってやっぱプロダクションワークにおいてはすごく重要じゃないですか。
重要ですよね。
時間食いつぶしちゃうとかいろいろあるんで。
確かに。それをちゃんとやらないと、とりあえずこんなんできましたみたいな感じになって、
そうそうそうそう、
中途半端な出来栄えのものになりますよね。
そうなんですよ、だからやっぱり作り方としてちゃんと軸をしっかりしようっていう意味で取り入れてるから、なんかすごいなと思いましたね、
はい、
うーん、
確かに
ね。あとは僕が、あ、そうだ、これだ、What is Clone?
あ、これ見ました。すごいですね、これ。
すごい、
これなんですか。僕初めて見たんだけど
これも、うん、iPhone とか、はい、そういったそのカメラデータから 3D モデルを生成するってやつですよね。
あ、すごい。あ、でもこれオートデスクでもありますよね。
ありますあります。
でもこんな簡単じゃないと思うけど、あの iPhone でぐるーっと 回らないとダメだけど。
そうそう、いやこの手のフォトスキャンの技術がめちゃめちゃ今なんか面白くて、
うん、
でフォトスキャンってあのソフト自体もまあまああるんですけど、
うん、
あれは本当になんかあのカメラで、デジカメとかで撮ったその複数撮ったデータをその、はい、ソフト側に食わせて
ですよ、ね、
で計算させてっていうのがあるんですけど、これ iPhone ベースでできるの結構やばいだろうと思ったんですよね。
はい、あ確かね、このずいぶん昔にねこれあのオートデスクに出てて、
はい、
なんかもう使えなくなっちゃったんですけど、それ実験したことがあって、うん、これはねこんなあの簡単にはできなかったんですけど、このクローンみたいな感じで、
はいはいはいはい、
昔ねなんかのビールか飲んでたビールかなんかの 3D スキャンを iPhone で撮影したことありましたよ。それちょっとあの使えないかなと思って、ちょっと前に、うん、あのそのアプリまだあったからやろうとしたらもうそれ使えませんみたいな感じになってて、
ああのなるほど、
でこれもし使えたら、うん、なんかあの YouTube で簡易的なあのミニケントみたいな作ってそこにリグ入れしてなんか動かしたら面白そうだなと思ったんです
あの VTuber 的なやつですか。
そうそうそう VTuber
バーチャルケントですか。
バーチャルケント面白そうだなと思ったんで。
いやー本当になんかそうバーチャル YouTuber 的な話もちょっとねあのケントさんとしたかったですけどねそうそうそう、あのこのでもあのクローンか、うん、クローンもそうだけどドローンとかなんかそういった写真を使ってその立体を生成するっていうのはなんかやっぱ本当増えてきてますね。
すごいですよね。
増えてますね、うん、なんか映画とかでもそのあれですよね、ドローンから、いわゆるエンバイロメントのそのモデルを生成して、
うん、
そこからあのいわゆるカメラマップ的なあと、うんマットで描いていくみたいなのなんかやってるっていう話もやっぱりいろいろ聞くので、
うん、
ちょっと面白いですよこれ。
いやーなんかでも斬新ですね。
斬新ですこれ、
うん、でもこれってむっちゃけこうなんか、うん、あのなんだろうこれだけでゲーム作れそうですよね。なんかユーザーがなんかゲーム作れちゃいそうですよね、うん、あの
あ
アセットを作ってそれを自分で動かせるみたいな、
はいはいはいはいはいはい、
そんなことできちゃいそうですよ。
アバターを生成するみたいな感じですよね。
そうそうそう
そう、
うん、
あ面白いかもなんかそういうの、うん、でもなんか本当に AR とかもそうなんですけどなんかそういったモバイルデバイスを使ってなんかをやるっていうのは増えていきそうですよね。
うん、そうですね、うん、
なんかあれじゃないですか、昔あったゲームでいうとモンスターファームとかもそうじゃないですか。
ああありましたねモンスターファーム。
そうそうそう
懐かしい
懐かしい ああいったゲームですよ。なんかそういったのもね日常あるものを撮影してそこからアバターを生成するみたいにして、はいはい、なんかいろいろできそうだし、それこそ古くはあれですよバーコードバトラー的な、
あーはいはい、
なんかそういったのもね昔懐かしだけど今のあのソリューションとかねプロダクトを使ったらどういう風になるかってやったら面白いかもしれないな、なんか、まあ、
確かにそうですね、
なんか
面白いですよね。なんかゲームがこうやってテクノロジーでなんかで主にスマホのテクノロジーでいろいろ変わっていくっていうのはなかなか面白い動きだなって。
そうですね、やでもやっぱりあのスマホとかってもう一人一台みたいな状態じゃないですか、
うん、
あそういった意味でもその今までゲームとかだとゲームって一家に一台だけどそれが一人一台になったら、まあ、単純にもうね数が増えていくから、
うんうん
まあ、そういった意味でもねなんかこういった技術でユーザー層をどんどんどんどん増やすっていう分にはありじゃないですかね。
そうですね確かに、
うんまあ、特に日本だとあれですよもう少子化の波がやっぱ止まんないから、
うん
なんかそういった意味でもじゃあゲームの人口はどうなってるんだっていうのをちょっと考え始めるとなかなか難しいんじゃないですかね。コンソールとその、モバイルでやっぱあの比率とかいろいろ考え出すと。
そうですよね。でもなんかモバイルは堅調に伸びてますよね今。
伸びてますね、
うん、で女性がすごいプレイしてるっていう話を聞いたんですけど。
あそうですね、
うん、やっぱりそのプレイアビリティみたいなあのまあユーザビリティ的な観点で 結構遊びやすいって言って、あと、
そうですね。
絶対的なインストールベースですね。まあ、所持率がもう圧倒的に多いから、全然、なんか、もう、ガラッと変わりましたね、ユーザー層が。
変わりましたね。
ゲームの。
僕の奥さんでもやっぱりずっとゲームってコンシューマーでやる派だったんですよ。だけどここ2年ぐらいでもうあのモバイルゲームでやっぱやるようになってて、で聞いたんですよね、なんで急に心変わりしちゃったのって言ったら、やっぱもうライフスタイル変わっちゃったから、子供もいて仕事もして、
で
日々の中でってなると、そのでもゲームはプレイしたいってやっぱなると、そっちに、切り替わざるを得ないし、モバイルはモバイルで面白いから、今の生活と合ってるみたいなこと言ってたから、そりゃそうだわなっていう話よね。
そうなんですよ、ね、ですよ、結局あれなんですよね、時間の奪い合いなんですよね。エンターテインメント業界。
そうですね。
で家庭用ゲームがなんかやっぱりどんどんどんどんこう簡易的に遊べるモバイルゲームにお客を盗まれてるみたいな。そんな感じなんですかね。
そう、まあまあでも、まあ、コンソールはコンソールで楽しいし、僕もPC ゲームメインでやってるから、やっぱりもう机にドカって座って、やっぱやってる方がいいなとは思いますけどね。
あと僕はまあプレイヤー視点で見ると、コンソールゲームはちょっと高すぎるかなとか思いますよね。
ああ。
やっぱり7000円とか、そういうのは、ただのゲームにはなんかね、やっぱりモバイルゲームただじゃないですか、基本的に。
まあそうです。
そう。だからそれと比べるとどうしてもただのゲームに行くかな、みたいなとこありますけどね。まあ一般人はね、一般人はっていうか、まあ、そんな、コアゲーマーじゃない人以外は、カジュアルゲーマーとかはそういう発想になるかなと思います
けど。でも昔、そのスーパーファミコンの時代ってめっちゃ高かったじゃないですか。
高かったですよね。
1万円超えてましたよ。
あ、公営のゲームとかね、そんな感じでした。
そう1万4千ぐらいまでなんか見たような僕記憶あるんですけど、なんかめっちゃ高かった記憶あるから、そう考えると、その、まあ、プレイステーションになった時点でぐっと下がりましたよね、まず。まあ、そこからちょっとずつじわじわなんか上がってきてる気はするけど、まあ、でもな、買い切りでその金額のゲームを買うか課金をするかってなると、なんか僕トントンのような気がしてならないんだよ。
まあそうでしょうね。結構でも課金しないで、その、課金しないでどこまで遊べるかっていうのに楽しみを見出してる人いっぱいいそうですけどね。
いますいます。でもなんかやっぱりのめり込んでくると、じゃあ100円ならいいかとか、
まあなりますよね。僕も結構課金した口ですから。なりますよ。キャンディークラッシュで、あともうちょいみたいな感じで、すごいお金使ったりとかね。
いや、ケントさんも結構課金するんですね、ゲームです。
でもそんなに言うほどはしないですけど、あともうちょいみたいな感じの時は、まあ、しますよ、ね。一回使っちゃうと、まあ、いいかみたいな感じに なるんですよね。不思議と。
いや、本当あれですよ、大人になってからその少額のお金って本当小銭みたいに思っちゃうから、あれやばいですよ、ね、
本当ですよ。
別の話で言うと、僕ゲーセンとかよく子供と行くんですけど、まあ本当ゲーセン昔やっぱりワンコイン100円とかが高いなと思ってたんですけど、大人になってみると全然それがないですね。
あ、そうなんですか。
でしかも日本だと今もうクレジットというか、そのスイカとか、
そんなんで遊べるんですか。
スイカでピッてできるんですよ。
あ、それやばいですね。
やばいんですよ。だからもう本当に今面白いのが、ゲーセンとかでもやっぱり夜、7時かそれぐらいになったら、まあ、もう小学校とかそういった子たちは入っちゃダメみたいになるんですよね。で夜20時声出すと、今度サラリーマンが来るんですよ。
そうなんですか。
だってもうお酒飲みながらゲームしてんですよ。
ゲームってそのメダルゲームとか
とかとかとかとか、むちゃくちゃでしょって。それで支払いが何だろう、 公共交通機関のそのスイカとかパスモとかそういったので払ってるから、いやーなんか楽しそうだなって思うんですよね、見てて。
じゃあ今は栄えてんですね、うん、僕がナムコにいた時はアーケードはだんだん変身になりつつあるとか言って、うん、アメリカではまず死んだし日本でも衰退しつつあるみたいなことを聞いてたんですけど、
ユーザーがすごいやっぱ偏ってはいますね、ゲーセンって、うん、なんかあの対戦ゲームに関してはやっぱまあ、あの相変わらずね、まあ、スト2とかもそうだし人気は人気ではあるんですけど、うん、ゲーセンはやっぱあれじゃないですかね、あの新参者が入るにはちょっと厳しいじゃないですか、
うん、確かにそうです
、うん、そう音ゲーとかもそうなんですけど、うん、あれをどうね、あの食い込んでいくかみたいなのがちょっとこれからじゃないですかね、うん、なんかゲームの難しさとかもそうですけど、なんか太鼓の達人とかでもなんかもうすごい人がすごいですからね、本当。
ああすごいですよね、なんかあの極める系の人すごいですよね。
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。いやーなるほどなー、いやーなんか面白いなこういう話、本当。うん、う
ん、あそう、このね、クローンの話で、調子ライスさんにちょっと話してみたかったんですけど、こういうのを使って YouTube 一緒に作りません、うん、なんか。
お？と言いますと。
そういえば、オートデスクの、ソフトを使って、YouTube ビデオを作る人って、めったにいないと思うんですよ。
オートデスクのいないですよ。いないですよね。
今のところ僕は見たことないんですけど。例えばマッチムーブとかで、なんか、なんだろう、オープニングのテクストを立体的に、したりとか。
ああ、そういうやつですか。
白石さんが歩いてるところを、なんかこう、新宿エピソード25とか。そういうふうにかっこちょっと演出してみたりとか。
あ、それ面白いかもですね、
うん、あ結構、うん、そういうのでなんかいろいろやりがいがあるのかなとか思うんですけど、で僕らの職業って結構簡単にできるじゃないですか、
できます、
まあ、モデルがあればリグに、リグ作って、なんか架空のキャラが一緒に自分とシンクして動いたりとか。そういう、まあちょっと高数かかっちゃいそうだけど。
うん。うん、いや、ほんとね、僕一瞬やっぱ考えたのが、バーチャル白石を作ろうかどうか悩みました。
ああ、それをぜひやりましょうよ。
フォトスキャンして。
そうそうそうそう。絶対やったら面白いと思うけどな。そう。ちょっともうちょっと僕稼げるようになったら、ね。オートデスクのソフトを全部買って、なんかいろいろ実験してみたいなと思うけど。
うわぁ、来たーそれ。
YouTube で稼げるようになったら。
それであれですよ、そっちの方から、ピックアップされて、うん、事例として出るんですよ、ケントさん。
そうそう。ちょっとこの場で、ちょっと宣伝させてもらっていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
オートデスクさん、そういうことやりたいんですけど、ちょっとライセンスちょっと使用させてください。ちょっと商品紹介しますんで、とか言って。
いや、来た、本当に。
そう、企業コラボ。
ああ、でもなんかそういうのもやってもいいと思うんですけどね、うん、その 3D のソフトとか、まあ、オートデスクもそうだけど、まあ、ある一つのところで、とどまってるような感じも若干しないでもないから、
うん、
例えばアドビとかって今やっぱりなんか YouTuber 的な人たちにもなんかすごく、
そうなんですよ。
なんだろう、手厚いって言ったら変かもしれないけど、ターゲットをそっちに目を向けてるっていうのもあるから。
そうそうそう、結構そうですね。インフルエンサーが YouTuber 多いですよね。
そうなんですよね。うんうん、だから、プロダクトに関してもやっぱそういった人たち向けになんかしようっていうのは少しずつ機能としてあるじゃないですか。
ありますね。
だけど、まあでも 3D のソフトはなんかもうコアが固まっちゃってるから、それをバラしてそっち向きにするってなったら本当に何か事例とかがないと難しいんでしょうね。
そうですね。まあバーチャル YouTuber とかいい事例になってると思うんですけど。
そうですね。
まあそうですね。それ以外のなんかバーチャル YouTuber じゃない何か。
そうそうそうそうそうそう。
作れそうな気がするんだけどな。
そう、なんか考えてみたいですね、そういうの。いやー、面白い話ができましたよ、ほんと。じゃあ、 だいたいこれで1時間ぐらい喋ったからこんなとこですかね。
こんな感じですか。大丈夫ですか
ね。こんな感じですかね。大丈夫ですよ。もうなんかね、面白いネタいっぱい。ケントさん、いや実は今朝あのケントさんどんなん書いてたかなって思ってちょっともう一回振り返ろうと見たら、はい、振り返ろうと思ってみたらこのスナッパーズとかいろいろ書いてあったから、いや来た来た、こういうネタ待ってたみたいな。
ちょっと古いネタですけど、ぶっちゃけ。
いやでもなんかあの特に僕とかケントさんってそのモーションキャプチャーを使ったアニメーションとかもまあやってるじゃないですか、
はい、
だからそういった部分にあのフューチャーしてくれるとなんか僕もすごく話しやすいし、
はい、
こう、盛り上がれるなと思ってちょっとねテンション上がっちゃいましたよ。
まあ普段はね あんまりこう CG トークはしないんですけど、まあ、本業は一応あのアニメーションディレクターということでね、まあ、ちょびっとは知ってる感じ、でも最近一般的には僕は YouTuber が本業みたいな感じになってるから、
まあそれ言うとあれ僕もちょっと近いような感じになっちゃってるから、
白石さんはこの間ドリキンさんと話してたけど、白石さんすごいみたいな話になって一時期はあのドリキンさんは石井とか、まあ、一般的にはドリキンさんは三大キングって言われてるけど、むしろ白石さんの方が三大キングなんじゃないかっていうね、
いやドリキンさんに比べたらあのとはいえ今日僕午前中あのレンズ1個ポチっちゃったんで、
マジ
っ
すか、
このあと多分夕方6時ぐらいに来るんじゃないかなみたいな。
すごいな。じゃあ三大ライブするしかないですね。
三大ライブですよ。いやー面白いな。なんか本当今日の話はね、そんな感じでケントゥーン Vlog のケントさんといろいろトークさせていただきました。本当に ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかまたちょっと機会ありましたら次回参加していただければ嬉しいです。
ぜひ。じゃあエミリオさんの時にでも。
あ、マジっすか。じゃあ秋ぐらいにちょっとエミリオさんと僕連絡しますんで3人でなんかこうやってトークできたらいいなと思います。
ぜひぜひ。
本当ありがとうございました。
ありがとうございます。